Spinner。
エネオス4 Hour Earth One by One。
エネオス4 Hour Earth One by One、 ナビゲーターの堀田茜です。毎週この時間は素敵なゲストをお招きし、話題の SDGs について皆さんと一緒に学んでいく時間です。コロナ禍で皆さんお家で過ごす時間が多くなっていると思いますが、いかがお過ごしでしょうか。私はゲームをしたり自炊をしたり、変わらない日々を過ごしているんですが、最近ストレッチだったりトレーニングだったり、こうお家で今までは続かなかったことがようやく続けてできるようになってきました。 YouTube とかチャンネルを見ながらストレッチをするプログラムがあったり、最近興味があるのはヨガで30日間の全部のレッスンが入っているチャンネルを見つけたりとかして、なんかお家で全然できちゃうなと思って、結局家で体を動かす癖づけができれば外に出なくてもいいので、これはこうコロナとか関係なくすごくいい発見だったなと思います。ということで本日も SDGs 学んでいきたいと思います。そんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスもアジアを代表するエネルギー企業として、安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため、地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなので、そのあたりも番組で紹介していきたいと思います。そしてこの番組は J-WAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ、ZIP FM、FM802、クロス FM、JFL5 局をネットしてお送りしています。
エネオス4 Hour Earth One by One。 This program is brought to you by エネオス。
エネオス4 Hour Earth One by One。 本日のトークテーマは SDGs の目標16、平和と公正をすべての人にです。公正をすべての人にってすごく一番壮大でなおかつ難しいテーマだと思います。そんな目標16に対してはカーナビが鍵になってくるということで、一体どういうことなのかゲストの方にお聞きしていきたいと思います。
4 Hour Earth One by One。
堀田茜がナビゲートしているエネオス4 Hour Earth One by One。 本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています。発達障害に特化した就労支援などを展開する株式会社カイエン代表の鈴木啓太さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いろいろとお話伺っていきたいんですが、まず株式会社カイエンとはどのようなことをやっている会社なんでしょうか。
はい、当社は障害福祉といいまして、障害のある方にいろいろなサービスを提供している会社の一つです。
はい、
で特に当社は発達障害の方に特化してまして、発達障害の方のユニークな特徴、特性、強みを生かして、上手に活躍してもらおうという会社になります。
どういったきっかけでその会社を起こそうと思ったんですか。
もう十何年も前、なんですが、私の息子が発達障害と診断されたことがきっかけで、全くこの障害福祉の分野は私知らない人間だったんですが、それがきっかけで始まっていますね。
なるほど。やはり実際にそこで考え方って変わりましたか。
そうですね、それまで、いわゆる自分の周りに障害者という方がいなかったので、すごくショックだったんですよね。
はい、
でただいろいろ調べていくうちに、発達障害の方いろいろなユニークな特徴があって、それがまだこう特に会社の社会で生かされてない、いろんな職場で生かされてないっていうのを知って、どうにかこの力を職場で生かしてほしいなというふうに、だんだんそういうふうに考えが変わっていきました。
会社は設立してどのくらいなんですか。
2009年に設立したんで12年ですね。
あ、じゃあ長くやられているんですね。
そうですね、まあ、初めは本当に素人だったんでいろいろ分からなかったんですけれども、はい、本当に発達障害の当事者の方に教えていただきながら、今は20拠点以上あってたくさんの方を就職に導けているかなと思います。
20以上。そして目標16でいう全ての人に更生をという部分で貢献されていると思うんですが、具体的にはどんなことをされているんでしょうか。
はい、実は結構うち欲張りでですね、はい、SDGs についてはQの9にコミットしてるんですけれども。
9つもですか、すごい。
そうですね、はい、その中でも確かにこの目標16っていうところがまあコアになってると思います。
はい、
まあ、全ての人に更生をということで、先ほどもちょっとお伝えしましたけども、発達障害の方がせっかくいいこうたくさんの特性能力を持ってるのに、はい、上手にこの会社の社会で組織で生かされてないという感じがあるので、うんうん、発達障害の方によりよくこうご自身を理解していただき、また会社にも、彼らの能力の発揮の仕方をお伝えして、それをマッチングしていくという、就労移行支援事業というのがあるんですが、まあ、それの事業を展開しているということです。
そのマッチングっていうのはやっぱり大切なことなんですか。
そうですね、実は発達障害の方というのは特性的にというんでしょうか、ご自身のできるできないをうまく把握できないっていう特徴があるんですよね。
はい、
なので、まあ、等身大のご自身の特徴をまず理解していただくっていうのが重要ですし、企業の方も発達障害の方がわざと手を抜いているんじゃないかとか、なんで昨日はできているのに今日の違う環境だとうまくできないのかとか、誤解をいろいろ生じやすいんですよね。なので働きたい人と企業とをうまくこう結びつけるマッチングっていうのはやっぱり重要な作業になります。
どのくらいの期間サポートされるんですか。
就労移行支援事業は基本的に2年間通うことができるんですが、うん、
はい、
当社の場合だと大体半年から1年ぐらい通所していただきます。
うん、
でその間に職業訓練をしたりとか、ビジネススキルの講座を受けたりとかする中でご自身の特徴を理解し、就職活動を何社かして、そしてあったところで働き始めるというような形ですね。
ビジネススキルもスクールみたいな感じで学べるんですね。
そうですね、うん、まあ働くときには様々な困難さがありまして、発達障害の方はミスをしやすいとか、相手の状況を読みづらいとか、同時にいろいろなことをこう、段取りよく片付けるのが苦手とかありますので、
うん、はい、
ただ単にパソコンの練習をするとか、うん、プログラミングをするだけではなくて、そういったビジネス全般の力もやはりつけないとなかなか戦力にしてもらえないという感じですね。うん、
はい、実際にそのカイエンさんのサービスを受けている方々どんな反応ですか。
そうですね、実は発達障害の方っていうのはすごく成長意欲がある方多いので、
はい、
これまでの20年30年の人生で失敗が多くって自信がない方もいるんですけれども、うん、まずは成長したいというふうな形で来られます。うん、なので、当社はこういろんな仕事を味見できるような形でいろんな仕事を試せるようになっているんですよね。
就職体験みたいな感じなんですか。
そうです、
うん、
はい、実際にアルバイトとかなくても、はい、当社の事業所の中で、最大100ぐらい仕事がこう体験できるようになっているので、
100も。
そうですね、なので自分には合っていない仕事はこういう仕事なんだと、
うん、
で一方で自分には合ってる仕事はこういう仕事なんだっていう、その自分の凸凹をはっきりとこう前向きに受け止められるというのが、うん、来てる方の反応かなと思います。
うん、確かにたくさんの仕事の中から自分に合ったものを選べるっていうのはすごく素敵な環境ですよね。これまでどれくらいの方が就職されてるんでしょうか。
10年ちょっとで、今までのところ1400人以上ですかね。
どんな業種の企業への就職が多いんですか。
そうですね、業種は実はあんまり偏りはないんですが、
はい、
発達障害の方を受け入れようという企業の方っていうのは結構頭が柔軟というか、新しい考えの企業さんが多いので、若い企業さん、そうするとやっぱ IT 企業とか最近産業として大きくなっている企業さんの方がやや多いかなと思います。
うん、2021年になりましたが、発達障害の方などを取り巻く環境もやっぱり変わってきていますか。
そうですね、実は私がその会社を始めた時2009年は、ハローワークの方に発達障害っていうのは 身体障害よりも知的障害よりも精神障害よりも一番難しい障害だから、
はい、
就職させるのはもうとても難しいです、そんな会社を起こすべきでありませんって、言われてしまったような状況だったんですけど、
はい、
今発達障害っていうともう芸能人の方とか、うん、スポーツ選手とか、うん、もういろんな方が自分も実はその特性がありますとか実は診断を受けてますとか、
はい、
そういうこともあって非常にこう一般的になってきているかなとは思います、
うん、
それの良さもありますしちょっと誤解もそれで生むこともあるんですけれども、うん、まあ、この10年ですごく大きく変わっているのは確かですね、
うん、そうですね、確かにこう SNS とかでもよく見かけるようになりましたし、あの海外のあのハリウッドスターとかそういった方も公表するのを目にするようになって すごく身近なものになってきてますよね、
はい、
ちなみに就労移行支援以外にも力を入れられていることってありますか？
当社は就労移行支援をやりたくて就労移行支援やってるというよりも、うん、まあ、企業に上手に発達障害の方を生かして戦力にしてほしいというのが目的なので、まあ、就労移行支援は一つの手段なんですよね、
はい、
ただ就労移行支援だけだとなかなか就職に結びつかない方もいるので、うん、小さい頃から、まあ、一番下は6歳の頃からお仕事体験というのをしてで仕事に備えていく、やはりここも発達障害の特性のあるお子さん向けなんですけども、そういったこともしてます。
へー、そのような方をサポートする際にはどういうふうに接することが大切なんですか？
まあ、誰とあの接するときも一緒だとは思うんですけれども、うん、やはり相手の状況をきちんとあの把握しようとすることだと思います、
うん、
ただあの福祉の世界だと相手の心にこう寄り添うというか共感するというのがすごく特にうつの患者などには求められるんですが、うん、発達障害というのは心の病というよりも、まあ、情報を整理することができない情報が混乱したような方々なので、
はい、
ただ単に心に共感するよりも情報の整理をする、
うん、
当社ではカーナビをするように支援をする、
カーナビ、
はい、そうですね、目標値を言って現在地を言ってこういうようなルートがありますよというように人生とかですね就職活動のルートをきちんと、うん、あのお伝えしていくっていうのが重要だと思ってます、うん、その方の人生のがどういうふうにこうその車を動かしているのかということを理解しながらあの支援していくっていうところが他の障害福祉とはちょっと違うところかなと思います。
確かにこうカーナビって音声でサポートしてもらいますけど運転するのは自分ですし、結局やっぱ自分の力で自立して生きていくっていうところを結局のところサポートしてるっていうことなんですね。
そうですね、情報が混乱しつつも最終的にはご本人がやっぱり人生を選んでほしいですし、うん、その力がある方々なので、まあ、でもそれのサポートをしっかりしていくっていう形になると思います、
はい、では最後にこれからの目標を教えてください。
まだ実は障害福祉という世界は紙文化だったりとか、うん、支援者の勘が重きを置かれているところでなかなか、まあ、現代のこう IT とかデータを使うというところにはまだ至ってないんですよね、
うん、
で発達障害の方を支援していく上でもそういったこう障害福祉の分野を、科学するというか、うん、データを使ってよりこう成功確率を上げて多くの方があの企業で職場で活躍してその価値を認めてもらえるように、まあ、そういうようなあの活動をこれからも続けていきたいと思っています。
やっぱりより発達障害というものが身近になる未来がいいですよね。カイエンさんを通してそういった考えが余計広がっていくといいですよね。
そうですね、うん、まあ、障害というよりも一つの特徴として、
はい、
こう前向きにあの例えば自分の子供が発達障害でもあそうなんだそういう特徴だったらこういうふうな人生があり得るかなってあの親御さんも前向きに受け取ってくれるような形になるといいかなと思っています。
はい、貴重なお話ありがとうございます。本日のゲストは株式会社カイエン代表の鈴木さんでした。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
堀田茜がナビゲートするエネオス4アワーアース1 by 1。それでは今週の堀田茜のエネオス SDGs 推進部よろしくお願いいたします。今週も部員の方が報告に来てくださいました。エネオス中央技術研究所所長の藤山さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、エネオス中央技術研究所の藤山と申します。中央技術研究所はですね、エネオスの中央技術研究所ですので、もともとは石油の有効利用に関する研究開発を主にしておりました。
はい、
ただ会社がですね、総合的なエネルギー素材企業として変革しようとしている中で、研究の領域をどんどん広げています。でちなみに私ども今一番力を入れているのが低炭素、デジタル、ケミカル、リサイクルと、こういった分野になります。
はい、
で今日はですね、その低炭素の中で非常に重要な項目である水素について、何か皆さんの興味を引くようなお話ができればいいなと思っています。よろしくお願いします。
お願いいたします。水素というと、以前このコーナーでもエネオスの塩田さんから水素エネルギーのお話を伺ったんですが、使っても水しか出ないすごくクリーンなエネルギーなんですよね。世界最先端の研究開発ということなんですが、一体どんな研究なんですか？
先ほど堀田さんにおっしゃっていただいたように、水素というのは燃やしても酸素と結びついて水しか出ないという非常にクリーンなエネルギーなんですが、電気に比べれば貯めやすい、運びやすいとはいえ、実はものすごく軽い、地球上で一番軽いガスなんですね。
はい、
なのでそのままにしておくとものすごくかさばっちゃうと。なのでこれをどう運ぶか、貯めるかっていうのが難しくて、皆さんいろんな方法を考えてますと。はい、例えばマイナス250度にぎゅっと冷やしてですね、液体にしてしまうとか、あるいはもう何百気圧かけて圧縮してこう縮めるといったようなことがあるんです。で私どもがやってますのは、その中で、有機ハイドライド MCH、 これをどう簡単に作るかという技術、これが世界初の技術開発ができているというところが特徴になります。
確かにこう水素って気体になるわけですよね。それをこう運ぶ技術って一体どうなってるんだろうなって思っちゃうんですが、その有機ハイドライドっていうのはどんなものなんでしょうか？
はい、長ったらしい名前ついてるんですけど、
はい、
要は油なんですね。
油？
はい、油の分子の中に水素を化学的に結合してしまうと。
はい、
ですから見た目は油が、水素がついてやっぱり油で全く変わらないものです。ただし水素の体積としては非常に小さくなります。まあ大体500分の1ぐらいになりまして、
はい、
そうですね、高さ5センチぐらいの瓶、まあ、化粧品の小瓶ですかね、
はい、を
想像していただいて、これくらいの大きさの油の中に20リットルぐらい、ですから大きいペットボトル10本分の水素を押し込むことができるんですね。
そんなにすごい。
は
い、
でそれは本当にただの油なんで、普通にどこにでも貯めておきますと、
はい、
置いておけます。変質もしませんと。水素はそのまんま何年でもその中にいることができる。こういうものなんですね。でこれを作ろうとすると、普通は、はい、まず水素を作って、電気から、まあ、電気分解で水素を作って、それと油を化学的に反応させて有機ハイドライド MCH ってものにするんですけども、
はい、
私どもがやってますのは、それをいきなり電気を油にかけて、水素をくっつけてしまうと。1段でやってしまう。今までだったら2段階必要だったのが1段でできちゃう。こんな技術なんです。
そんなことができるんですね。なんかこう理科の授業を思い出してきました、学生時代の。
そうですね、
はい、
水の電気分解は子どもの頃に皆さんやられてると思うんですけども、はい、あれに近いような電極に電圧をかけるんですけども、その一方が油で、そうすると水から水素が抜けて油にくっついて有機ハイドライドができると、こんな感じなんですね。
面白い。でもその技術って一体どうやって生まれたんですか？
この誕生が結構面白くて、ターニングポイントが2つほどあるんですけども、そのあたり研究開発秘話的にお話できたらなって思います。
気になります。
まず1つ目のターニングポイントなんですけども、実はこの技術って最初からこういう技術を作ろうと思ってやってたわけじゃないんですね。実は他の技術というかね、逆回しの技術だったんです。何を言いたいかっていうと、
はい、
水素を使って電気を起こすと、こういう技術開発をしてたんです。
はい、
でこれは実は当時研究的には結構いいとこまで行ったんですけども、事業的にはやはりいろんな難しいことがあって、やめようかどうしようかと、かなりこう逆風の中にいたんですね。でそれを見ていた別のグループのリーダーですね、彼はもともと水素をやったんですけども、その 水素から電気を生む、その逆で電気から水素を生む、これはまあただの電気分解になっちゃうんですけども、うんうんうん、そこを水じゃなくて一方油にしたら、はい、有機ハイドライドできるんじゃないかって思いついたんですね。
天才ですね。
まあ天才ということにしておきましょう。で、まあ彼も偉いんですけども、うん、それを受けた研究者がですね、やってみようと思ったんです。
はい、
で普通に考えたらそんなバカなって思うんですけど、いやいや分かんないからやってみよう。でやってみたらうまくいっちゃったと。なんと、
まさに研究者同士の化学反応ですね。
はい、うん、あの研究者の世界ではセレンティビティってよく言われるんですけども、はい、関係ないことと関係ないことがこうパッと頭の中でつなぎ合って新しいあのアイデア思いつきが生まれるってやつですね、
うん、
それは一人の人間の中でのこともあるし、二人以上の人間がこうクロスするところ、
うん、
交わるところで生まれることもあります。これって研究にとっては非常に大事なんですね。
へ、本当に面白い化学反応ですね。もう一つターニングポイントがあるとお伺いしたんですが、この続きまた来週お聞きできるということで来週お願いいたします。本日はエネオス中央技術研究所所長の藤山さん、本日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
エネオス For Our Earth One by One。
エネオス 4 Hour Earth 1 by 1、 そろそろエンディングの時間です。本日もゲストの方のお話すごく興味深かったなと思うんですが、海援の鈴木さんがおっしゃっていた支援者をカーナビのように支援するって言ってたのがすごく印象的で、全てをこうやってあげるっていう支援の仕方ではなくって、結局その方が自分の足で自立できるようにサポートするっておっしゃってました。そしてその発達障害の方を受け入れる企業さんは若い企業の方が多かったっていうのもおっしゃっていて、こうどんどんそういった認識がこの社会に広がっていけばいいなと改めて思いました。来週のテーマは目標に飢餓をゼロにです。リスナーの皆さん、聞きたいことがあればぜひメールしてください。そして番組ツイッターもあります。ぜひ番組名を検索して4 Hour Earth の頭文字ハッシュタグ FOE813 をつけてどんどんつぶやいてください。それではまた来週のこの時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は堀田茜でした。
エネオス4 Hour Earth 1 by 1。 This program was brought to you by エネオス。